決算認定。令和4年度決算を認定。令和4年度一般会計、特別会計、企業会計の歳入歳出予算の執行実績である決算を審査するため、9月12日から15日の4日間にわたり、予算決算委員会各分科会にて審査しました。慎重審査の結果、すべての会計が適法かつ正当に行われたものであると認定しましたが、ここではその審査した内容の一部を紹介します。企画総務分科会。クエスチョン。個人市民税の収入未済額と不納欠損額の人数、一人当たりの最高額、要因はどのようか。アンサー。収入未済額の人数は3799人で、一人当たりの最高額は3806924円。滞納繰越分の調停額が減少したことが要因と考えられる。また、不納欠損額の人数は459人で、一人当たりの最高額は806万5178円。要因は執行停止と消滅時効によるものである。クエスチョン。心の定期検診診断業務委託料437万5932円の受検状況はどのようか。アンサー。対象者2381人に対し、2317人が受検し、受検率は 97.3% であった。全受検者の 12.3% にあたる286人が、高ストレスに該当し、20% にあたる463人が、中ストレス者に該当するという結果である。カウンセリングを実施し、ストレス軽減対策を講じている。クエスチョン。消防団の定員に対する充足率はどのようか。アンサー。一式消防団110人、キラ消防団61人、初消防団54人の計225人で、定員296人に対する充足率は 76.0%。 機能別消防団は 80.1% である。クエスチョン。非常備消防費の1300万円増の要因はどのようか。アンサー。消防団員数の増加及びコロナ禍により中止もしくは自粛、規模を縮小していた各種の活動や行事が再開されたため、報酬及び費用弁償が増加した。クエスチョン。防災倉庫の備蓄充足率及び今後の計画はどのようか。アンサー。令和4年度末で食料は 95.3%。飲料水は 40.0% となっている。食料は令和5年度末まで充足率 100%。飲料水は令和12年度末までに 100% にする計画である。文教交流分科会。クエスチョン。子ども・若者総合相談センター、コンパス。運営委託料3911万円について、前年度2300万円との違いや成果は。アンサー。利用者は前年度175人に対し328人で、当初想定を大幅に上回ったものの、待たせることなく対応し、126人の相談内容が解決できた。 SNS やオンラインゲームの活用により、直接相談も増加した。前年度状況を踏まえた相談員の増員、開設時間の1時間延長、相談カード配布など、施設 PR に努め、学校との連携強化を図った。クエスチョン。教員の不足や残業時間の状況は？アンサー。県の基準に対し5人の欠員だったが、学校運営に支障はなかった。教員の負担軽減のため、市独自で非常勤として、教科担任14人、少人数指導教員25人を配置した。月80時間超の教員の割合は 7.4%。そのうち100時間超は 2.2%。同年度から、働き方改革プロジェクトチームを立ち上げた。クエスチョン。学校体育施設開放にあたり、鍵の管理人への報酬はいくらだったか。アンサー。管理指導委員41人に、計920万円支払った。クエスチョン。男性保育士数と、その中で育休取得人数は？アンサー。休園に10人を配属。1人が育休を取得し、代替職員の確保はできなかったが、主任や保育パート等の保育士で対応した。クエスチョン。観光推進への特徴的な取り組みは？また、観光宣伝業務委託料1681万円が大幅増加したが、効果は？アンサー。ナイト観光の推進が特徴的で、歴史公園で実施したプロジェクションマッピングでは、2日間で8000人以上の来場者があり、好評だった。委託料増加の要因は、e スポーツ事業1498万円であり、イベントの観覧視聴者は約1000人で関心の高さを測ることができた。クエスチョン。佐久島への定期船の団体券利用者数が伸びた要因は？アンサー。観光需要喚起策である政府の全国旅行支援を利用した佐久島へのツアー企画が増加したため。厚生環境分科会。クエスチョン。放射線治療装置の主な用途、年間維持費、使用件数と収益は？アンサー。高精度の放射線照射により、乳がんや肺がんの治療に使用。副作用を軽減しながら治療効果を高められる。維持費は令和6年度から年間3000万程度、令和5年8月現在で53症例の治療を行い、年間で100症例、約5000万円の収益を見込む。クエスチョン。実質的に24年連続の赤字だが、異業損失の原因と改善策は？アンサー。医師不足のため患者数が減少しており、医師確保が最大の課題である。経営強化プランを推進し、医師・看護師の確保、安城厚生病院や地域の開業医との連携強化、レーザーセンターなど専門性を高めた診療体制を強化、診療機能の充実である。クエスチョン。研修医で市民病院に就職する医師は何人いるのか？アンサー。令和4年度は研修医4人のうち内科医1人となった。クエスチョン。 市民病院の地域医療連携の進捗状況はどのようか。アンサー。毎年開業医訪問を実施しており、令和4年度は50件であった。また、安城厚生病院と医師派遣協定を結び、脳神経外科と心臓血管外科に医師派遣を受けている。クエスチョン。市民病院における患者負担分未収金の状況はどのようか。アンサー。令和4年度の未収金は、入院分904件で4739万2807円、外来分3656件で2295万3975円の合計4560件で7034万6782円となった。クエスチョン。国民健康保険税の令和4年度の滞納状況はどのようか。アンサー。収入未済額は3億7715万5649円で、滞納者は2538人。前年度比で280人減。金額は3803万7606円の減であった。クエスチョン。がん患者アピアランスケア支援事業について38件申請されたが、その評価はどのようか。アンサー。申請は60件を見込んでいたが、38件にとどまった。広報西尾やホームページ、病院で紹介をしており、今後は申請が増えるものと考える。クエスチョン。一色町生田地区の産業廃棄物処分場跡地周辺の環境調査結果はどのようか。アンサー。環境調査検証会議で協議しており、現状では跡地に起因する周辺の生活環境への影響は生じていない。経済建設分科会。クエスチョン。市役所内の男女共同参画の現状はどのようか。アンサー。課長補佐以上が男性で 27.9%。女性で 11.2% となっており、まだまだ女性職員の管理職の割合は低い状況にある。アンケートによれば、管理職に就くことや昇進への希望を望まない割合は、男性が 17.3%、女性が 40.9% となっている。女性職員は管理職を望まない傾向にあり、職員自身の経験を積む中で意識改革が必要と捉えている。クエスチョン。寺津漁港海岸地震対策事業の進捗状況はどのようか。アンサー。平成27年度から工事に着手しており、令和4年度末の整備状況は、計画延長2150メートルに対して、745メートルが整備済みであり、進捗率は約 35% となっている。令和元年度から補助金が大幅に増額されており、今後も同様な予算措置がされれば、あと7から8年で完了するものと考えている。クエスチョン。ブロック塀等撤去費補助事業について、通学路での対象となる撤去箇所数はどのようか。アンサー。令和4年度実績は468万9000円で62件であった。平成30年度に調査を行った小学校と中学校の通学路にあるブロック塀の危険箇所は756箇所あった。そのうちブロック塀など撤去の実績は平成30年度が27件、令和元年度が18件、2年度が17件、3年度が9件、 4年度が2件で、合計73件である。クエスチョン。名鉄西尾蒲郡線の利用負担金の積算根拠と名鉄との協議はどのようか。アンサー。平成22年度から線路及び電路の材料費及び工事費、減価償却費のうち、構築物分に関わる費用を西尾市と蒲郡市が負担することとされ、2億5000万円を路線延長や駅数などで算出した負担割合により、西尾市が1億5068万7000円、蒲郡市が9931万3000円を毎年支払っている。なお、令和8年度以降の存続については、利用者の減少や燃料費の高騰などから、現在と同条件の運行は大変厳しいことが想定されている。クエスチョン。商工振興費のビジネス支援拠点設置準備事業の詳細と効果はどのようか。アンサー。事業者候補リストの作成や事業者ヒアリング、アンケートを実施した。効果は事業者が抱える様々な課題の把握、行政に求める支援などが確認できた。これまで市内事業者のデータベースはなかったが、今回の調査により基礎となるデータが収集できたのは大きな成果と認識しており、今後はこのデータを中小企業支援に活用していく。